前回のエピソードでリレー言ってたんですけど、リレーの説明を特にしてなかったなと思ってまして、ちょっと今回は GraphQL のクライアントサイドの、話と、あと、松島さんがやってるミートアップの話をしたいなと思ってますと。で、リレーっていうのは、Facebook が開発している JavaScript の、クライアントサイド GraphQL ライブラリー、ちょっと適当じゃないですね。もうちょっと広いデータのフレームワークかなというふうな理解をしていまして、まあ、Redux っていうのが、確か、ちょっと前のエピソードで Android で Redux を導入するには、みたいな話をしたと思うんですけど、まあ、基本的にはクライアント側のローカルのデータをどう扱うかというフレームワークかなと思ってますと。で、ただそこには、リモート側のデータをどう扱うかみたいな話は当然仕様には入ってないので、その辺を含めて Facebook が提唱しているものかなっていうふうに思ってますと。合ってますかね、僕の話。
はいまああれですね、リレーっていう名前の通りに、今サーバーからもらってきたデータをどうやってそのクライアントの方に、まあ橋渡しして、で最終的にコンポーネントにつなげていくのかみたいなところを今、まあ、やってくれるというような感じ、
はい、ありがとうございます。でちょっと僕もですね、実際に使ったことはなくて、ドキュメントを読んだり、まあ Facebook のあのカンファレンスのビデオを見たりしたぐらいの理解なんですけど、結構面白いなと思ったのは、結構リアクトのフレームワーク、リアクトっていうのはまあ JavaScript の、クライアント側のフレームワークだと思うんですけど、に依存したというか、まあむしろそれを前提とした構造になってるっていうのが面白いなと思ってまして、何を言ってるかっていうと、まあリアクトってそのプロップスっていう、なんていうんですかね、ビューモデルに似たようなその構造があるかなと思うんですけど、そこに値を自動的にその GraphQL のクエリを書いて、GraphQL のクエリを React のコンポーネントの中に書いて、まあ、コンポーネントの参照とかを渡すと、自動でそのプロップスっていうところにその値が入ってくるというふうなあの設計になってて、ちょっと初見だとギョッとするんですが、これはなんていうんですかね、Android とか iOS の開発をしてる概念となんか全然違うというか、かなりギョッとする感じかなと思っているんですがっていうのが一個驚いたとこですね。
いやでも今リアクトネイティブで日々開発しているから、別に保健さんはギョッとしないんじゃないですか。
ああ、なんていうんですかね、そうリアクトネイティブでなんていうか、まあまずそのリレーっていうのは使えるので、 Android を開発している人もその無関係ではないと思うんですが、あのリモートからのデータを取ってくるっていうところで、まあ普通にリアクトネイティブで書いていると、例えばまあ Redux を採用してればアクションクリエイターの中でフェッチっていうか API クライアントを呼び出して、でそれを渡ってきたものを、あの何て言うんですか、 JSON をタイプスクリプトのインターフェースとかにマッピングして、でそれがこう Redux に入って、でそれがプロップスにこう渡ってくるみたいなことだと思うんですけど、結構ビューのコンポーネントの中に GraphQL のクエリをゴッと書くみたいなのが、かなり見てくれとしてすげえなっていうふうに思ったんですけど、松島さんなんか使ったことあるでしたっけ？
そうですね、まあ全然遊びで触ってるぐらいなので、その何でしょうね、あんますごいことは言えないんですけど、だから僕が思うのは、はい、そのやはりあれですね、その暗い、あるビューがあった時に、果たしてそのサーバー上からどういうデータが必要なのか、そのビューをレンダーするために何が必要なのかみたいなのは、その結局のところはそのクライアントしか知らないから、クライアントごとに API がその BFF みたいな感じでその最適化したものは必要になる。でその延長上に、その個別のビュー自体が、具体的に必要となるそのプロップを知っているというか、 まあ、この部分がこう、この部分が欲しいんですみたいなのを知っているというところからすると、なんか初めて見たときはやべえなとは思う、やべえなっていうか、その何でしょう、まあ、こういうアプローチもあるんだっていうので結構驚きましたけど、ただ今思うのは、まあそのまあそこしか知らないよねみたいなのは思いますね。
まあビューこそがどういうデータが必要か知っているっていうのはそれはそうですね。ただなんかよくある古いというか、例えば Android とかの開発だとビューがそのビューモデルのあのメソッドとかを呼び出して、でそのビューモデルがさらにこうもっとモデルがちゃんと整理された世界からこうリモートからデータを取ってきたり、あるいはローカルのキャッシュを取ってきたりっていうことだと思うんですけど、それをリレーに当てはめると、なんというかそのデータをどっから取ってくるとかキャッシュみたいなところはリレーがカバーしている。でそのデータの構造をいわゆる GraphQL の部分はビューに書いてしまっても問題がないということなんですかね。問題がないというか
適切に再利用とか分離とかする方法はまああるので、
うん、
別にその辺はまあ、まあワンファイルかとかそういう話でいくとまあ別にいろいろやれると思うんですけど、あれ何でしたっけ質問
次の質問に行きましょう。ね、あとはそのさっきちょっと話してたんですけど、はい、GraphQL のスペシフィケーションの中にリレーに、
はいはいはい、
なんていうの、リレーに依存するリレーが必要としている部分があるってことですかね。
そうですね。そのグラフ、あ、じゃあリレーが、GraphQL として、その仕様にそのこうしてほしいというか、そのリレー用仕様みたいなのがあって、その中の一つに例えばその GUID って言って、そのいろんなそのユーザーズとかコメントとか、リソースがいろいろあると思うんですけど、それらをまたいで、アイデンティファイできる、ID をサーバー側は返してくださいと。で、リレーはそれを信用しますと、必ずそれで1位になるはずだというのを前提のもとに、ノーマライズなどを、こう勝手に行ってくれますというような、仕様があったりしてですね、その辺サーバー側は、まあライブラリなどを使って面倒を見たりする必要はあるんですけれど、そのおかげでそのリダックスとか使っているとやらないといけないような、そのサーバーからデータを取ってきて、じゃあ結局ストアとしてどう持っとけばいいのかみたいなところについて、考えるところを減らしてくれるというようなメリットがあるかなと僕は思っています。
ノーマライズっていうのはあの正規化のことですよね。
あ、そうですね、
はいはいはい、はい、でストア、つまりクライアント側のデータの持ち方として、クライアント側のキャッシュの持ち方としてはちゃんと正規化して持っておきたいんだけど、ただそれはその各ビューにプロップスとして渡すときには当然その最適な形にする必要があるから、ってことですかね。
そうですね、はい、うん、はい
はい、
そうですね。じゃないとその何でしょう、あっちで変更したものがこっちに波及しないみたいなことが、うん、個別にやると起きてしまうと思うので、最終的にはその一箇所で参照できる必要があるみたいなとか、まあ、あとはネストした時とかですかね、そのなんだ、まあ、これとこれは果たして同じか別なのかみたいなのが、その結局その一箇所のストア上では気になってくると思うので、その辺をまあ深く考えなくてもですね、仕様にのっとっていれば、それ前提で処理しますよというような形になっています。
うん、まあ、ネイティブの話で言うと、そのじゃあそのデータをどこに保存するのかみたいな話もなんか気にするところだと思うんですけど、まあリアクトネイティブだとどうなるんだろうな。あんまりリアクトネイティブでリレーを使ってるコードを実はあんまり見たことがなくてですね、あのちょっとショーノートに貼っておくんですけど、 Facebook の F8 っていうカンファレンスのアプリがまあオープンソースで出てるんですよね。でそこでリレーを使っていて、あの実はそのアプリをどうやって作ったかっていうあの記事が Make It Open っていうサイトに載っていて、でそこにあのリレーと GraphQL を使ってどうやって使ってるかみたいな記事があるので、ちょっと後でショーノートに貼っとこうかなと思いますね。 なんか最初はリダックスを採用していた、Facebook 自身も最初はリダックスを採用していたという話だったんですが、なんか徐々に考えが変わってきて、リレートグラフ QL をその2017年のアプリには採用したっていうことが書いてありますね。オプティミスティックアップデートっていうのはなんか、クライアント開発者的にはすげえ面白いなというふうに思ったんですよね。
あ、Android とかってデフォルトでそういうの
か。デフォルトはないですよ。もしこういうオプティミスティックアップデート、オプティミスティックアップデートって何かっていうと、多分例えばどっかにデータを更新依頼を投げましたっていう時に、その UI 上は先に更新をかけておいて、でそのリモートの API 問い合わせの結果を待って、成功だったら何もしないし、失敗だったら戻したりエラーの文言を表示したりっていうことかなと思ってまして、で Android とか iOS ってそういうところの少なくとも標準のフレームワークはないので、まあ、自前でそのそれこそ SQL のところをサブスクライブしたりとか、あとは API のコールバックの中でビューの状態を変えるみたいな、そういう実装をするしかないと思ってますね。ただオプティミスティックアップデートっていう機能ですかね、機能って言っていいのかっていう仕様があって、まあそれを使うとアプリの開発者はそんなに意識しなくても、さっき言ったようなアップデートを実装できるという感じかなと思ってますね。
成功した前提で動いて、で、まあ、ストア上もその何でしょう、それをまあモックするというか、仮想的に一旦使っといて、で実際解決した時にはそれが成功したか失敗したかに応じて、その最終的なその何でしょう、まあストア上をコミットするみたいなのが、まあ、リレーもアポロも確かそういう機能があったはずで、まあ、なんかグラフ QL の直接の仕様とかとはあんま関係ないとは思いますが、あ、そうですね。うん、まあ、そういう機能があって、という、
うんうん、ちょっと基本的な質問かもしれないんですが、このリレーはグラフ QL を前提としているから、サーバー側がグラフ QL じゃないと採用できないっていうことで合ってますかね。
そうですね、サーバー側がグラフ QL でないと採用できない。そうですね、そのリレーを使っている、なんだっけな、なんかそこのマイグレーションみたいな話はどっかにあったとは思うんですが、まあ、基本的には、はい、そのなんだろう、グラフ QL 前提の層として動くと。
うん、なんか今公式のガイドを見てると、マイグレーションガイドっていうのがすごいいっぱいありますね、ドキュメントの中に。あとは
ここのマイグレーションは多分そのどっちかっていうと、ああコンパなので、あれですね、グラフ QL とリストを共有させるというよりは、そのリレーがちょっと前にそのリレーモダンっていう
クラシックからモダンに行くと、
はい、そこのマイグレーションガイドが多分多いと思いつつも、そのレストと共存させてどうやってグラフ QL に寄せるかみたいなのはどっかで誰かが何か発表をしていたような気はしますね。
うん、
ただここのミューテーションガイドは多分全部そういうそのリレーモダンってなんすかねみたいな、そういう話だったと思います。
もしかしたらあれなのかな、ネットワークレイヤーみたいなとか、ストアっていうところを自前で実装すれば、なんかクライアント側だけでも、
その辺一枚かませてなんとかするみたいなのがあったような気がするけど、リレーの公式ガイドには載ってないのかな。
うん、
うん、
なるほど。じゃあそれ、はい、うん、次アポロですかね。じゃあ、アポロ、
クライアントの話すると言いつつも、僕はアポロのクライアントじゃなくて、今すごい気になってるのがアポロエンジンっていう、そのどっちかっていうとサーバー側の技術で、
はいはいはい、その話も全然いいんですけど、アポロとは何かっていうとですね、これなんて言ったらいいのかちょっと悩ましいんですが、アポロっていうプロジェクト名があって、でまあその下に多分アポロクライアントとかアポロエンジンとかアポロサーバーとか、まあグラフ QL に関連する便利ツールみたいなのを開発している、まあ、プロジェクトの集合体みたいな感じですかね。でなんかメテオっていう JavaScript のフレームワークがちょっと前に流行ったと思うんですが、そこの 開発グループがやっているような感じがするという話をさっきしてました。はい。じゃあポロエンジンの話ちょっと聞いてもいいですか。
この30分はクライアントの話。
大丈夫です。僕もエンジンよく分かってないんでちょっと普通に聞きたい。
あとですね、そのまず GraphQL といったときにその一個話題として上がるのがその今までレストでやれていたとこどうすんのみたいなところがあって、例えばそのうちの一つがそのパフォーマンスの監視だったり、キャッシュみたいな側面だったりするんですけど、それがそうなんで今までだとそのなんだパス単位で制御がキャッシュとかができていたみたいな話だったり、そのパス単位エンドポイント単位で、パフォーマンス監視しておけばよかったみたいなところが、あれですね、ごちゃっとしたクエリーで来るので、どうするのみたいなのが一個話として上がったりするんですけど、その辺をそのこのグラフ違うアポロエンジンっていうやつは、そのサーバーの前にそのプロキシーとして置いておいて、でそのサーバー側はクライアントから来た、内容に対して、普通にそのレスポンス返すんですけど、それとは別にその付随してなんかメタ情報みたいなのをどうやらくっつけて、でそれが例えばあれですね、このクエリーのこの部分の処理時間はこれぐらいかかってましたよみたいなとかいう情報をくっつけて、でエンジン側に渡します。でエンジンの方でその情報について解釈して、最終的にその普通のGraphQL のレスポンスとして、クライアント側に返すみたいなその中間層を担ってくれる、でそのによってそのキャッシュだとか、パフォーマンスの、モニタリングだとかっていった問題を解決しようとしているようなアプローチのようで、ちょっとこれ面白そうだなと思って今すぶっているところですね。
うん、ミドルウェアで優勝なのかな。
そうですね、なんかモニタリングの方は、なんか今オープンベータなのかな、なんかそのとりあえずただみたいな感じで書かれていたのような気がするんですけど、だからそのアポロっていう組織がその、ニューレリックみたいな感じですかね、で提供してて、でそこにその API の、認証情報の、を発行して、アポロエンジンの方に、ポンと渡しておけば、そのメトリックスみたいなものがアポロ側に渡っていくというようなことができたりするという感じですね。
うん、なるほど。アポロサーバーは何ですかね、これ。
アポロサーバーは、実装。これ自体は確かサーバーの実装のフレームワークとかだと思いますけどね。
ああ、アポロサーバーエクスプレスとかアポロサーバーコアとかっていうのがあるんで、ノードのフレームワークと。
こっちもこっちで、GraphQL Ruby みたいな感じという認識ですね。
なるほどね。じゃあ、でもなんか GraphQL.js があるのに Node.js で書き直すのかっていう感じはしつつ、実装の一つであるという。
GraphQL.js ってあくまでなんかリファレンスっぽくって、実際はこっちのアポロ系のツールの方がコミュニティドリブンでワイワイ進んでいるみたいな感じの印象だけど、あんまり JS のサーバーの方がよく分かってないので、あんまりどっちが盛り上がってるっていうと語弊を招きそうですけど、はい、
了解です。でアポロクライアントっていうのもありまして、でようやくですね、Android の話になってくるんですけど、アポロクライアントという形で各プラットフォームの GraphQL クライアントを開発しているのかなというふうに思ってまして、でそこにアポロ Android というものがありますと。でなんか結構キータとかを見ると、その GraphQL と Android で遊んでみたみたいなのはこのアポロ Android を使っていることが多いと思うんですが、これはなんというか GraphQL のファイルからJava コードとか Kotlin のコードを生成して、例えば レトロフィットみたいな形で、呼び出せるようなモジュールが生成されて、それを読んで開発を進めていく、GraphQL を使っていくっていうことなのかなと思ってますね。なんでまあ GraphQL ファイル自体、コードから GraphQL を生成するんじゃなくて、 GraphQL からコードを生成するってアプローチですと。であとはレスポンスをこうキャッシュするときに、オプションが3つぐらい選べるようになっていて、 HTTP のレスポンスをまあキャッシュするのか、それかディスクキャッシュとして SQL に、多分ノーマライズしたレスポンスをキャッシュするのか、あるいはインメモリになんだノーマライズしたものをキャッシュするのかみたいなところが選べるようになっているので、まあその辺もがちょっとネイティブチックに使えるようになっているのかなっていうふうに思いますね。クライアントだともうそのぐらいの話ですね。はい。あと RxJava のサポートとか、その辺まあなんとなくモダンなところに追随しているので、多分これがその Android で GraphQL を使う時の実質のデファクトスタンダードのような感じはしてますが、ちょっと僕使ったことないので、ちゃんと使ったらブログとか書ければなと思いますけど、あとは React Native とか Angular とか Vue.js とか、まあ iOS ももちろんですけど、なんか各種クライアントが開発されてる感じがありますね。アポロリンクっていうのが何なんだろう、これ。
何ですか、アポロリンク。
アポロリンクなんだこれ。わからん。
なんか基本的にあれですね、その Facebook が出してくるのは、そうなんですよ、まあ、リレー周りに集中していて、アポロの方は、なんかもっと GraphQL いろんなものと組み込めるといいじゃんみたいな感じで、リダックスの方にストア、リダックスをストアとして使うにはどうすればいいのかみたいなところとか、その、まあ、各種 Angular とか他の JS のライブラリというかフレームワークとかに乗っかるにはどうすればいいのかみたいなのに対して、いろいろ取り組んでいるように見えますね。
うん、で、じゃあちょっと最後に GraphQL 東京の話をしたくて、あの GraphQL のミートアップ、はい、日本唯一ですか、これ東京唯一ですか、
まあ、GraphQL メインじゃないですけど、そのやっぱアポロというかミーティア JS の方の文脈で、もともとミーティアのミートアップがあって、そっちで GraphQL の会みたいなのがあったのが割とその何でしょう、日本のグラフ QL ミートアップというか、はい、イベントでは結構早いんじゃないのかなとは思いますが、はいはい、そのグラフ QL のみでみたいなところでいくと、多分他にはまだ今んとこないんじゃないのかなと思ってますね。多分、はい。
なんか定期的にあのイベントをやっていて、で、まあ、松島さんがオーガナイザーだと思うんですが、なんかどういうことを話してるんですかね。
そうですね。まあ、基本的には、誰かが発表してみたいな形というよりは、そのオープンスペースとかいう、あとは、アンカンファレンスとかって、呼んだりするみたいなんですけど、まあ、事前に、あるいは当日に、こんな感じの話がして、例えばその何でしょうね、そのグラフ QL の仕様を読んでみませんかとか、その初心者向けにその GitHub API グラフ QL の方でちょっと遊んでみませんかみたいなのもあれば、その何でしょう、こういうその俺が今このテスト書くのに困ってるから誰か一緒に考えてほしいみたいな、そのグラフ、まあもちろんグラフ QL もあります、はいはい、みたいな、その、まあ、お題を持ち寄って、で、まあ、30分とかで、そのなるべく少人数6人、グループとかでその3並列4並列とかテーブル分かれて、でそのお題についてまあビールとピザ片手にですね、まあ話し合ったりするような感じのイベントですね。なのでその何だろう、まあ誰かが発表してくれて全部教えてくれる、でそれを聞くだけみたいなので期待していくとというか、そういう感じでいくとちょっとそういうイベントではなくて、でまあ、なるべく僕がその全員参加で、まあ、密度高いようなそのコミュニケーションがやれたらいいなと思っているので、うんうん、なのでその発表者対聞き手ではなくて、まあ、なんか全員 集合というか全員参加みたいな感じでやっているっていう集まりですね。で、2、3ヶ月に1回ぐらいかなやっていて、絶賛スポンサー募集中です。
なるほど。
若干ね、赤字運営なので、
はいはいはいはい、
最初に気分良くなってステッカーバンバン作ったらですね、結構お金飛んでしまってですね。
すごいリアルな感じですが、まあ、じゃあそのスポンサーと次の会場とかも募集してたりするんですかね。はい、次はこれいつやるんですか。
次がですね、6月かなっていう、その辺を調整しているところですね。うんうん、ちょっとこのオープンスペースっていう形式でやるにあたって、そのね、弊社の会場が、弊
社っていうのは旧社のクイッパーのことですね。
そうか、クイッパーの、
はい
はい、イベントスペースがですね、非常にやりやすいところで、そのテーブルがいっぱいあったりとか、そのモニターがいっぱいあったりとかっていう感じでやりやすかったんですけど、残念ながらそのこのゴールデンウィークで移転することになってしまって、で次の会場どうしたものかっていうのを、そのオーガナイザー一同ですね、ちょっと頭を抱えているというのが現状ですね。
了解です。じゃあその少人数のディスカッションにいい感じの部屋がある会社様はぜひ、もし聞いてらっしゃったらっていう感じですかね。
そうですね、ぜひともお願いしたいところであります、はい、またまああれですね、そういう形でなくても、ちょっとそろそろ LT 大会みたいな形か、まあなんかプレゼンする形式も1回ぐらいやってみるかみたいなのは話しているので、まあそういった方もですね、そのまあ会場とかスポンサーとかね、うんうん、していただければありがたいなと思っています。
了解です。はい、ちなみにこれ、うん、結構なんていうんですかね、初心者の人にはちょっとハードルが高いのかなって今僕とか思ったんですけど、全然行っても大丈夫なんですかね。
全然大丈夫ですね。そのなるべくやっぱそのなんだ、初めてそのグラフィケールとかよく分かんないけどとりあえず申し込みましたみたいな人もまあ結構いらっしゃるので、グラフィケール触ってる人たちは触ってる人たち向けセッションがあるし、でなるべくその初心者向けのセッションも、毎回絶対1回は入れようっていう話をそのオーガナイザーの方でしているので、必ずその初心者向けセッション、初めましてセッションみたいなのはあるので、まあぜひともですね、そっちの方に参加してもらって、でその1回だけで、まあ、なんかこの辺が分かんなかったみたいなのであれば、なんか、当日枠でもその事前、こんな感じでセッションやりたいみたいな話をしてもらえれば、ありがたいなと思います。なので引き続き初心者枠みたいなのでも全然構わないので、あとはこの辺が興味あったけどよくあんま分かんなかったみたいなところとかでも全然構いませんという感じですね。
了解です。はい、じゃあなんか他言いたいことあります？
他言いたい、
おすすめとか分かんないですけど、
言いたいことそうですね、
まあなかったら普通に終わりますけど、
アクセス FM がその主にクライアントの人向けだから、なんかで、はいはい、僕は主にサーバーの人だからなんかあれですけど、ただそのレストとの対比みたいなところで気になる方はですね、その大中さんという方がですね、
うんうん、
その去年の Ruby 会議とかで発表されていたそのところが、まさにその REST とその周辺技術、その型をどうすればいいのかとか、うんうん、GraphQL ってなんだっけみたいなところとかの話とかを、結構していらっしゃったので、その辺のブログとかを見るとその辺の理解は結構深まるんじゃないのかなと思いますね。
もうじゃあちょっと後でリンクを教えてください。
はい、すいません、送ります。はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、終わりたいと思います。多分これゴールデンウィークに、出すと思うので、まあ、良いゴールデンウィークをという感じで、松島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。